しい野菜と勇気を君に。
はい、どうも、有機農業系ポッドキャスト、小農ラジオです。2022年ももうすぐ終わりということでですね、ちょっと今回は緩めに、2022年をちょっと振り返ってみたいなということで、いつも通りですね、マオに来てもらっています。どうも、こんにちは。
どうも、どうもどうも、こんにちは。いつも通りって結構久しぶりじゃない？
そう、実はね、さっき話したら、クリスパー、の話をした9月以来ね、
うん、
久しぶりの収録なんですけども、やろうやろうと言っていたファーマーズイングリッシュも
なんかさ、あの昔始めた頃に週に1回やろうとか言ってなかったっけ、う
ん、いやいや、あのね、2週間に1回って言ってた
そうだっけ、覚えてんじゃん、
うんうん、覚えてる、すごい覚えてる、
まあ、
うん、
自分の中で月1ぐらいなのかなってそれ聞いた時思ったんだけど、でもそれすら思った
らもうシーズン1回ぐらい、
そうだね、シーズン1回がおぼつかない感じになっていますね。
いや、まあね、なかなかやっぱり忙しいのと、ファーマーズイングリッシュは結構ね、うん、予習が大変っていうので
なんかなんでこんなにハードル上げちゃったんだろうね、自分たち
本当だよ、ね、
特にクリスパーの時はもう何回リスケしたことかみたいな、うん、ちょっと今日まだ無理からみたいな、
ちょっとね、まだ無理だねっていう話だったんだよね何回か見送った挙句にようやく取れたのがあの回で、うん、まあ、でもすごく勉強になったし、はいはい、非常に良かったですよ。
いやー、めちゃめちゃ勉強した結果、結局よくわからないみたいな感じの、うん、
まあ、我々がね、結論出せる話でもないしっていう、
本当そうだよね、まあ、オンゴーイングだしね、
うん、そうだね、うん、でもまあ、みんな考えるっていうか、知って、ね、どう考えるかっていうことがすごく大事だなと思ったから、まあ、よかったと思います。
そうだね、とはいえ結構反響というかあった気がするしね、う
ん、あったあった、うん、確かに、
うん、こう思いますみたいな、やっぱりみんな思いろいろ思うところはあるんだなと。
結構ね、ご意見いろいろいただきましたよ、うん、
うんうんうん、
ということでね、
で、はい、まあ、今日は何を話したかったの
いや、まあ、振り返ろうと思ってね、今僕いろいろちょっとこれまでの配信見てるんですけども、
はい、
まあ、やっぱりね、僕
そんなことやってない、そう、見よう、はい、
ね、1月に石垣に行ったんですよね、石垣島に。
ああ、もうなんか遠い昔のように思えるけどそういえば行ってましたね、あなた。
そうなんですよ、
荒木さんのラッキーのところにね、
そうそうそう、ラッキーのところに行ってて、うんうんうん、
はい、
で、まあ、そこで西表島にも行って、うんうん、生ゴミ堆肥化の、まあ、ワークショップ的なのをやったり、ちょっといろいろやってきたんですが、
うんうん、
まあ、実はですね、ここに来てそれちょっといろいろね、まだあんまりこう詳細言えないんですが、進展がありそうでですね、うん、非常に来年また面白いことが始まりそうだなっていうので。
何、石垣島で大社建てちゃうよとか、そういう話
残念ながらね、ちょっとそれはないんですよね、まだ
そこまでは無理、うん、そこまでは無理、はいはい、
そう、まあ、いろいろね、ありそうなんですよ。で、他にもね、うん、まあ、生ごみ関係ね、アメリカの生ごみ堆肥化みたいな話もやったり、
ほうほう、
ウクライナの話をしたりとか、
はい、あったね、チェルノーゼモの話とかしてましたね、
うん、そう、僕さらっとしか言ってないですけど、一応配信回数かける100円ってことで2万円寄付しましたから、
うん、あ、
赤十字を通してあ、赤十字かな、うん、
本当にちゃんとやったんだ、
やったやった
すごい、うん、えらい。
でも領収書がちょっとどうやって発行するのかが分からず、これは確定申告までに俺の寄付の分はちゃんとこう領収書がないとまずいなと思って今探してんだけど
そんな話、
うん、そうそうそうそう、まあ、やっぱりちょっとね、はいはいはい、経費というか、それは落とせるものは落としたいなっていう、
うん、そうね、
うん、で、まあ、そんないろいろあったんですが、
うん、
まあ、今年はなんつってもね、
はい、
土壌医ですよ、土壌医。
ああ、もうね、なんつっ ったらいいのかな、この異様なゆうちゃんの中での路上居盛り上がり。
いやもうあの長谷さんね、また出しちゃったけど名前。
まあまあそうだね、うん、なんかもう出さずにはいられないよね。
年を越せないよね、
うん、だってさ長谷さん抜きにはもう路上居検定試験の勉強はないっていうぐらい。
そうなんですよ、
勉強でお世話になってしまっていますよね。むしろ私が、ま
あ、あの路上居の方もね、いろいろ呼んでこう話を聞いたりとか、うん、まあ、長谷さんが入っているこのディスコードのね、小脳ラジオ部っていう方でも、まあ、長谷さんなんか、はい、ちょっとこう問題をこう出したりするような、うん、ね、こう新しいのちょっと始めたりとか、
そう練習問題をね作ってくれるんだよね。でちゃんとこう、しかも音声にまで起こしてくれてて今。
そうなんですよ。
なんか第1問目みたいな感じで問題を読み上げて5秒後に答えを言ってくれるっていう音声を作ってくださってるんですよね。
ね、でもう来年の2月にはね、うん、まあ、また土壌意見ってあって、まあ、真央も僕も受けるんですけども、どうですか勉強は。
すごいやってるんだけど、うん、あ、こういうの言わない方がいいよね、こういう時。いやいや、全然まだやってなくてとか言っとかないとやばいよね。
あれでしょ、勉強やってないマウントでしょ、
うん、そうそうそうそう、
テスト前に俺全然やってねえよって、うん、昨日寝ちゃってさっつって、
そうそうそうそう、
始まるとカリカリカリカリカリってめっちゃ書いてるみたいな。
私多分逆のパターンなんだよね、すごい頑張ってやってんのに。なんかこんなんやったっけみたいになってる気がする。
それ一番かっこ悪いやつ。い
でしょう、だから今それになってるな、なりつつある自分を。ちょっとなんか、あ、いけないいけない。
いやー、まあでも僕もね、うん、めちゃくちゃ公言してるからね、一級受けますいろいろ言って、しかもこんなにね番組で散々やってさ、うん、もう落ちたら何にも言わないこれ。
いや、あの一級だけどさ大丈夫、うん、大丈夫とか人のこと心配してる場合じゃないんだけど。いや、 いやなんか忙しそうじゃん、ね、
いやもう一段落したんですよ、ようやく。
あ、じゃあこれから勉強に本腰入れようかなって感じ。
もう昨日あたりからね、ちょっとこう、うん、やっと久しぶりにテキストをちゃんと開いて勉強できる時間ができたんで、まあ寒いし、
うん、それでさ間に合うの。
うん、まああんまり早く始めてもね、多分覚えてられないので今ぐらいがちょうどいいのかなっていう。
マジで私も今から始めたら多分絶対間に合わないわ。
いや、あのテキストがね270ページぐらいあるんですけども、うん、まだね100、120ページぐらいしか読んでない。
半分。
うん、半分、なかなか進まないですね。
だってそう覚えるんでしょ。
うん、でもね、たまにこうちょっと前戻ってみると、うん、新しい発見ばかりで、おかしいな、読んだはずなんだけどなみたいな。
いや、それよ、それなんですよ。私もなんかテキスト結構3回目ぐらい読んでんだけど、
うん、
え、こんなこと書いてあったっけっていうことばっかりで、マジやばいんだけど。全然なんか脳にレジスターされてないくないですかみたいな。
全くそうなんだ。でもね、
ノートとか見るとね、書いてんのちゃんと。
わかる。
すごい綺麗に書いてんの、しかも、うん、
わかるわかる、
うん、書いてるだけみたいな。
そうなんだよ、びっくりするよね。
びっくりする、
うん、誰、
私の字だしみたいな。
間違いなく俺だなっていう
ね。え、怖いよね。
いや、でも今1級やっててね、うん、僕は結構ね2級で十分というか、まあ、1級はなんか極めたい人用かなと思ってたんだけど、1級勉強して、
うん
うん、1級もね面白い。
面白いって何、うん、
いや、あのやっぱり疑問に思ってたことの答えがね、うん、全部書いてあって、あ、
うん、
やっぱり2級ではそこは触れられてなかった部分だったりで、
うんうんうん、
やっぱりこれ全部やることで初めて完結するというか、うん、全部面白いってみんな言うんだよね。
あ、 で、まあ、
うん、
あ、でも分かるよ、そのあの問題集が3級2級1級全部一緒になってるじゃん。
うんうんうん、
でなんか2級のところをパラパラっとめくってみたことがあったのね、
うんうん、
で2級のところに、あ、これ私ちょっと疑問だったんだよね3級の勉強しててっていう答えが散りばめられていて、
うんうん、
え、こっち面白そうって思ったもん。
そして1級もさらに
そうなるんだね。じゃあ
なるなる、面白いよすごい、だから
あ
ーってなるほどって、そんなんばっかり。
あのさ、うん、こう 大人になってから勉強するとめっちゃ楽しいよね。
こういう感覚をね、大学生の時とか持ってたら俺もう本当にすごい、う
ん、いやいいじゃん、ゆうちゃんはちゃんと農学部だっけ言ってるよね。
うん、まあその時土壌微生物やってたけど、
ほら、うん、やってんじゃん。
今この状態でやったらもっと面白かっただろうなっていう。
いやそれよ、このもう私これがね、うん十年前に来てたら多分すごい人になってたなみたいな。
なんかこの学べる時間とさ、学びたいっていう意欲のこのピークの合致のしなさはさ、うんうん、解消されないのかね。
あの少年追いやすく学なりがたしって言うけどさ、
正しすぎて何も言えない。
本当にそうなんだよね。もう脳がね、あの脳のこの運動神経的なものがね、うん、追いつかないんですよ自分の意欲に。
運動神経ね、うん、
運動と似てるよね、結局一緒なんだと思って。
うん、だから鍛えると意外とだから、うん、始めるとさ、うん、戻ってくるよね。
うん、うん、
ただな
それは思いました。
器の小ささがちょっとどうなのかな、ね、昔から小さかったのかもしれないけど、
ね、いやいや疲れちゃうの脳が。
あ、疲れはしちゃうね。
あ、もう回復しないの、しかも寝ないとリセット必要で、うん、それがね結構深い睡眠を一回入れてあげないと全く戻らないんだよね、うん、
いやでもほら柏土壌医会はさ、うん、80歳とかでさ2級取ってる人とかさ、
あのね、あの河野さんのあの話を聞いた時に、うん、ちょっと何の言い訳もできなくなったよね。
まあ、まだまだね、まだまだこう伸びる、伸びしろあるんだよ多分。
伸びしろっていうか、あでもね本当にね、勉強し始めた時はマジでやばかったんだよ、
うん、
もう30分ぐらいやったら脳が拒否、やめろみたいな、こんな疲れることやめろみたいな感じでもう全力で拒否されてて、最近ねもう机に向かうのが楽しいの。
あ、なるほど。
もうね起きて朝ごはん食べたら、うん、一番フレッシュな脳をこの勉強に捧げていて、
おお、
もう午後になっちゃったらもうダメだから。
いい、ね、あ、なるほどね。
私の場合はね、
そう
なんで、そうフレッシュな脳にギューって入れて、もうダメだっていうところで
朝いいね。
朝いいよ、
うん、
そう言われてたよね、子供の頃にさ、朝に勉強するといいですよって、うん、
いやーわかる。
朝はね漫画読んでたよね。
いや
でもね、フレッシュな脳で漫画読んでたよね。
一時ね朝やってたの、うん、やっぱめちゃくちゃね集中できるしいいんだけど、
うんうん、
今はね朝ね、うん、寒くてね起きれない。で家が寒くてとてもなんかそんな勉強できる環境にないっていうか。
え、まあ、このそんなに寒いの。
寒いよ。
それ問題じゃない。
部屋の中もう部屋の中もう0度ぐらいだよ。だってもう
寒いよアマウント、寒いアマウント取られたけど。え、そんなとこいて大丈夫。
ね、
それ家の中じゃないじゃん、外じゃん。
いや半分外みたいなもんだから。隙間から雪入ってくるからたまにピョー
って
さ、
あ
のなんか積もってるぞって言ったら雪が。
何それ、なんか大河ドラマとかのさ貧しい農民の家みたいの思っちゃったんだけど。
いやマジでね、あの近、うん、うちじゃないんだけど、うん、近所のおじさんは朝すっげえ寒いなと思ったら顔の上に雪積もってたんですよ、うん、
ちょっと待って、それさ投資するよね。
めちゃくちゃ吹雪の日で
笑ってる場合じゃない。
隙間から入ってきた雪がもうなんか顔のあたりでブワーってこう積もってて。
ちょっと待って、ゆうちゃん何の話してんのうちら。
はい、そうだね。
どこに戻ればいいの？
年末、ちょっと緩めのね、はい、ちょ勉強で疲れている皆さんの癒しの会ということで。
ダメだね、こう久しぶりにさゆうちゃんと喋るから。
いいんだよ、雑談もたまにはね。
もうなんかどうでもいいことでも楽しく盛り上がっちゃうっていうか。いかんいかん。
よし、じゃあ、はい、一応ですね、まあ小脳ラジオ部という、まあディスコードでやってるこう、うん、コミュニティがありまして、う
ん、盛り上がってるよね。
結構盛り上がってるよね。
いやめっちゃ盛り上がってるでしょ、うん、長谷さんのおかげで。また出しちゃったけど。
まあそういう真面目な話もだし、まあいろいろ雑談もこう盛り上がりつつというところなんだけど、うん、まあその中で、うん、まあ年末ラジオ企画ということで、
はい、
まあ今年買ってよかったものを3つ挙げてくださいっていうのね、
うんうんうん、
まあちょっとこういうのやってみたかったなと思って、
はい、はい、やりましたね、
僕もやってみました。ということで、 今日はねちょっとみんなからもらったやつをちょっと、話しながらですね、今年1年どんなだったかなっていうのがこれに現れているのかな、うん、あんまり現れてない気もするけども、
いやその人の超個人的な1年が現れてるよね、
そうだね、うん、たくさん来てるとね、うん、その年のこの傾向とかあるけど、
まあ数人
なんせね母数が少ないのでただ あの個人のね本当に買ってよかったものっていうことで、まあ、いろいろちょっと面白そうなのを、はい、あげたいなと、はい
は
い、
うん、
ということで、いいですか、僕からいいですか、
どうぞ。
僕はですね、うん、まず一つが、はい、白長靴。
どう違うのこれ。
いや、あのね、白い長靴って履いたことある？
ない。いや、魚屋さんみたいなやつ。
ああ、そうそうそうそう、給食室みたいな、
うん、うんうん、うん、そうだね、うん、
もうともかく見た目がかっこ悪い、うん、
はい、
うん、すごくあの白い長靴ってなんかとっぽい感じっていうか、うん、
そうだね、作業、
うん、でも
濡ればみたいな、うんうん、
めちゃくちゃね夏すごい涼しいの、
うん、色で涼しいの。
やっぱね白いとあの、うん、こう熱を光をこう吸収しないから、
はい、
涼しいのよ。
そんな効果が、
うん、でめちゃくちゃ快適で、しかもなんかね、はい、実はこれ農業新聞に広告が出てた白長靴だったんですよ。
うんうんうん、
ね、ちょっと概要欄の方に載せときますけども、
はい、
なんつったかな、ちょっとメーカー忘れちゃったんだけど、まあ、すごく、うん、あの軽い。で、そこの、あのかかとがないやつだったの。
うんうんうん。
で、それがね、めちゃくちゃ快適だったんですよね。
かかとがないやつ。
うん、なんかこう、フラットな長靴で、うんうんうん、で、歩くのもねすごく楽で、
はい、
で最初こうちょっとガラスに映ったのを見るとうわー、うん、なんか恥ずかしいっていう感じなんだけど
何なんかもう農家のおじちゃんみたいになってた。
そう、なんか白すぎて
あ、そっか、うん、新しい時は真っ白だもんね。
そうそうそうそう、でもね、うん、まあ、草刈りとかしてるとあっという間にちょっといい感じに汚れてくるの。
はい、そうですね。
でそれぐらい具合が良くなってくると、まあ、もう抵抗感も全然なくなってくるんだけど、
うん、
いやこの白長靴ってね、皆さんあのちょっと抵抗のある方もぜひね来年はね試しに買ってみてください。これ超おすすめ。
夏用に。
うん、
へ
え。で、
はい、
ナンバー2ですね、うん、ちょっとあの有機農家らしく、はい、かなりローテクなものですけど、
はい、
あの線引き。
これってさ、あのタグルマってやつ。
あ、いや、タグルマっていうのは、タグルマっていうのはあの田んぼの中をこう除草するコロコロコロってやつだけど。
いや、じゃなくてさ、こう片方 ぐるぐるぐるって巻くやつ。
あ、そうそうそうそうそうそう。このなんかさ、あのギアみたいなのがついて、
うんうん、先端がこう刺せるようになってて、
あ、そうそうそうそう、
刺したとこからこうギューンって紐を引っ張って、そのま、
うんうん、
っすぐな線で種まきしましょうねとか、そういうやつ。
そうそう、あの最後こう、うんうん、くるくるっとこう回すと閉まって、うんうんうん、あ、あれ、そうそうそうそう、あれです、あれ。
あ、何持ってなかったってこと。
いや、僕持ってなくて、今までは
どうしてたの。
50メートルのメジャーでやってたんですよ。
え、意外
で。そうすると、
あれは絶対いると思ってた、
うん、30センチ間隔とかだと30、60、90、120、150、180、210、240とかってやっていくじゃん、うんうんうん、途中で、はい
は
い、だんだんこうバカになってくるから計算間違うんだよね
30センチ刻みじゃなくなっちゃってるの。280、310、370、410、440
とか、あれ、なんかおかしいぞ。
3の倍数じゃないじゃんみたいな。
3000じゃなくなるのはなぜみたいな。
ちょ、待って。あ、なんで持ってないの？あんなのさ、
それがだから
私ですら持ってるよ。
メジャーでいいかなと思ってたの。
ダメでしょ。
けど、あれを買って、う
ん、メジャー壊れるじゃん、
う
ん、
そう、切れたの、メジャーが。
そうでしょ、うん、
で、あの紐をピーンと張って、うん、しかも最後こうキリキリキリっとこう伸ばして、
うんうんうん、
でもう何にも考えずにその印についてるところにポッポッとこうね、まあ、大豆植えたりとか、うん、うちは苗なんで、
はい、
あれでやってったら、はい、すごい早いんですよ、う
ん、楽だよねあれね。
うん、で、
あのしかもあれでしょ、30センチのとこで玉みたいなちっちゃいのがついてて、
そうそうそうそう、
ポツポツポツってなってるやつでしょ、
ね、ピンクのね、あのプラスチックの玉がついてるんですけど、
うん、うんうん、知ってる。
いや、これね、
うん、
6000円ぐらいするんですよ。
そうだね、
たかだか1000匹なの。
確かに。
だからそれも抵抗感があって買ってなかったんですけど、うん、
何を言いますか、ね、ローダー買ってる人が。
いや、こんなの6000円も出して買わなくてもいいだろうみたいに思ってたんだけど、
わかるわかる。
めちゃくちゃ良かったっていうので、まだちょっとね、多分同じように思って買ってない人いっぱいいると思うんだけど、あれはいいですよ。うん、もうマルチャーでマルチ引くときとかも、うん、まあこう、初めにこう、どれぐらいの通路幅をこう作るとか、そういうのもね、メジャーでやるよりね、あっちの方が早いですね。
あ、そうかもね。いや、なんでそこまで私も詳しくなったかというと、橋本さんの手伝いしててさ、うん、で、あれをやってたわけよ、紐引っ張って、うん、はい、真央ちゃん向こう行って、
置
いてきて、みたいな感じで。持ってる持ってる。すごい対応してて。ほんで、私が刺したところの上に、彼が、ロータリーかなんかでガーってやっちゃって、要は壊しちゃったんですよ。
あ、切れちゃった、
うん。で、なんか、私のせいなのかなっていう感じで、なんか、怒ってるっぽかったから、あ、すいません、私が悪いんですね、みたいな感じで。で、買って、弁償して持ってったわけですよ。
う
ん、なんで、その時に一生懸命探したから、
うん、
だから、いろんな品、そうそうそう、いろいろ見て、詳しくなったと。
なるほど。で、あれ、金属のと樹脂のがあるんだけど、
あるね、うん、
金属のだった買ったやつは。
いや、樹脂のね、プラスチックのやつでね、だから折れちゃうの。
そうそうそうそう、あのね、うん、僕は金属の買ったんですよ。
はい、
でかくて重たいんだけど、あれはいい、
うん、そうだね、そっちの方がいいと思う、うん、プラスチックはね、ちょっとね、危険、案外ね、バキッと折れます、
速攻壊れるね、うんうん、本当に紫外線に当たってどんどんね、劣化してきてパキッていくよね。
そう
だね、
うん、うん、そうなの、そうなの。
いやー、有機農家らしい、買ってよかったものでしたけども。
本当だね。はい、はい、はい。
で、あとね、もう一つ、ナンバー3はですね、
はい、
これね、ちょっとね、書いてたのと違うんですけど、はい、ね、農業新聞。
うん、え？何？定期購読的なことをしてるってこと？
いや、農業新聞今年から取り始めたんですよ。
それ毎日来んの？
毎日来る。
毎日来んの？
薄いけど、普通の新聞と同じぐらいの値段する。
ゆうちゃん家に配達してくれんの？
え、おいおいおいおいおいおいおい。
だってさ、遠いじゃんか。
新聞は来るよ。コンビニは40分だけど。
追加料金とか払ってない。
追加料金。園地で。
そう。あ、沖縄の離島の人みたいな感じ。
ねえよ。普通に毎日届くよ。
ちゃんとその日の日付で来てる。
ほな、ジャンプがちょっと遅れて届くとかじゃなくて。
そうそうそうそう。
毎朝ちゃんと届きます。
マジで、それはね、新聞の人に、本当
そうだ
な。なんかこう、ちょっとたまにあげた方がいいよ。うん、
確かに、ちょっと感謝の気持ちは。
だって、すっごいそんなさ、家の中が凍るほど寒いとこにさ、朝何時か知んないけど届けてくれてんでしょ。
そうだね。そうやって考えたらね。
感動的だよ。
よーく、まあ、毎日こんなね、遠いところまで、ありがとうございます。そうだな。うん。まあ、いい、まあ、でも届くんですよ。でもね、はい、農業新聞をね、うん、まあ、ちょっと今まで僕、ほら、岐阜だから、中日新聞とか、はい、岐阜新聞とかも、ちょっと、ちょっとずつ取ったんだけど、まあ、なんかね、あんまりちゃんとこう読み切らないままに、次々来るから、
うん、
やめたりしてて、まあ、ネットでもいいかなとかね、うん、と思ってたんですけども、はい、ふとね、なんか、今年の頭に農業新聞撮ってみようと思って、一回。
はい、はい。
そしたらね、これがね、面白いんですよ。
え、何が面白いの？
いや、やっぱり、まあ、農業のに関することだから、
うん。
まあ、引っかかるネタが多い。
あ、うん、え、ちなみにさ、それ、ゆうちゃんも出たりしてんの？
出ないよ。なんで俺が出るんだ。
いや、だってテレビに出た人だから、まあ、新聞ぐらい出るかなと思って。
テレビには出ましたけども、はい、農業新聞には出てないですね。でも、
そうなんだ、うん。
そのね、まあほら、やっぱり堆肥のことが気になる人なので、
はい、
今ね、もう3日に、
うん、
3日に4回ぐらいは、堆肥の話が出てるんですよ。
3日に4回ってなんかさ、なんか今1日1回超えてるってことだよね。なんかすごい微妙な例えだったけど、
うん。もうちょっとなんか言いようがあったと思うけど。うん、まあ、
はい、
めちゃくちゃね、堆肥のことは出てるんですよ。やっぱりこう、化学肥料が高騰してる中で、うん、はいはい、やっぱ堆肥を見直さなければならないとか、うん、で、完熟堆肥とかね。
え、そんな言葉が。
しょっちゅう出てんの。
それは本当に完熟なのかとか思いながら読んでるわけ
まあ僕に言わせるとみたいな
そうでしょ、そういう風なツッコミが頭の中でこう常にささやいてるでしょ、
いろいろこういろいろ思いながらも、あでもやっぱ本当に注目されてるんだなっていうのがね、こうすごく読んでると伝わってきて、
出番じゃないですか、
ね、
ますます忙しくなっちゃうじゃないですか
忙しくなるかどうかは別ですが、うん、ではあとほら今さやっぱりおでとかさ、
うん、
まあそういったものとかの話もね、ネットでもほとんど同じ記事全部出てるんだけど、はいはい、
うん、
やっぱあの紙ベースで見るっていう、
ね、
いやいや、
あのうちもね、父が新聞を4紙取ってるんですよ。すごいでしょ、スポーツ新聞まで入ってるから4紙になっちゃうんだけど、
1日終わっちゃうでしょ4紙読んでたら、
うん、だからで大体全部読んでるっぽいんだよね、
すごいな、
うん、でもね、だから、まあ、読むんだけど自分も、うん、やっぱ紙の新聞はいいよね、
いいよね、あの、うん、
すごいね、
うん、
あのオールドメディアというか、その新聞って割と批判されがちなんだけど、
うん、
いやいやいや、やっぱレベルはすごい高いっすよ、
うんうん、
あんだけの情報をあんだけタイムリーに出してこれるっていうのはすごいなと、
まあ、記者さんがね、うん、たくさんいて、そうそうそう、やっぱりその情報を集める力もすごいし、
うん、
で、まあ、全国にあれをね送って、うん、まあ、こんなうちみたいなところでもね、うん、ちゃんと届いてさ
本当だよ、
新鮮なニュースがさ毎日読める、いやーすごいなって、
うん、うん、いや紙の新聞、そもそもね紙の新聞の面白さに気づいたのが、うん、アメリカにいた時だったんだよね、
へえ、
あのやっぱ家族が新聞をね、うん、3紙とか取っててなんでだよって感じなんだけど、でアメリカの新聞面白いの、
あそうなんだ、
うん、大きさがちっちゃくてねすごい見やす、読みやすくて、
タブロイド版
タイムスとかね、
うん、
結構読んでて、これ記事が面白いってこういうことなんだと思ったもん、
うん、あそうなんだ、
うんうんうん、
確かに、なんかなアメリカの新聞とか全然ちゃんと読んだことないっていうか、まあ、読めないな多分俺の英語力では、
いやそれがさやっぱニューヨークタイムズとかが一番ハードルが高いらしくて難しいのね、
うん、
で US Today とかぐらいから始めたらみたいな感じで、こう読んでるとやっぱだんだんね慣れてくるものですよ、あ
そう、いやでも、うん、
で
紙はいいよねやっぱり、
そうそうそう、
あの手触りというかさ、
うんうんうん、
まあ、iPad でもさ同じ料金で読めるんだけど、
なんか違うんだよな、うん、
そう試したんだけどね、ちょっと無料で試せる期間で、うん、でもすごいこう関係なさそうのは読まないんだよね、ね、電子だと、
はいはいはい、そうだね、
紙だとさ関係ないのもさ一応さらっとこう読む、でそこに意外と面白いことがあったりとか、
ね、見出しをねやっぱ読むじゃん、
うん、
紙の新聞だとパラパラパラってこうめくりながら、うんうん、あれが結構大事な気がするんだよね、
うん、
うん、
そうなんですよね、でね、うん、あとね、まあ、農業新聞はね、はい、薄いんですよ、ね全部で 1,2,3,4、うん、8ページぐらいしかないんだよね、
はいはいはい、あ、じゃあ読み切れると
読み切れるっていうのもまたいいんだよね、普通にさ朝日とか読売だとさ、うん、結構読み切れなくなっちゃってさ、途中からなんか
無理無理、うん、
読み切れないのにお金を払っていることに対してこうなんか
確かに
はーってなってきて、
農業
新聞だと3日ぐらいね読んでなくてもこう貯めててこうパパパーっとこう、うん、まあ気になる記事だけ読むと読み切れて、うん、でなんか小説もあるんだけどなんかそういうさ小説が読みたいがために
あれさ、うん、だけどね新聞の小説って侮れないよね、うん、
いや
結構すごい有名な人が書いてたりするじゃん、
そう、う
ん、
本になったりしたらさ、バカ売れしたりするようなのもあってさ、
そう、いやうちもねだから家族がね読んでますよああいうやつを、うん、
いや、うん、ああいうの今まで全く読もうとも思ったことなかったんだけど、うん、この間ね新しいのが始まったのシリーズが
楽しみにしてる、
これを機にちょっと読んでみようと思って
レンドラみたいになってる。
その前はなんかこう大学生のなんかフードロス云々とかだったから、うん、もう全然もう興味ないから全く読まなかったんだけど、は
い
は
い、ないんだ、
う
ん、
今回のは割となんかこうシップっぽい感じので、
うん、
なんかあの農村に移住者が来て、うん、なんか、うん、まああんまり話すとネタバレになっちゃうから言えないんだけど、
うん、
まあそんなんで意外とね、うん、うん、あなんか毎日ちょっとずつ進むのが面白くて読んでるっていう。あでもの本当に農業新聞は割と面白いので
本当、
うん、ちょっと1ヶ月ぐらいでも撮ってみた
ら。いやなんかそう言われると撮りたくなっちゃうな。うん、ただでさえ新聞が来てる家なので。
あじゃあ5種類の新聞が届く家ってことで。
本当だよね。
ポストパンパンで朝。
いやだからポストパンパンなのよ本当に。
だろうね。
マジで夕刊も来るからさ。
うん、うん、あそう夕刊もあるのか。
夕刊もあるんですよ。
新聞で一日終わるなそれだと俺。
もうなんか日曜版とかねすごい面白いよね。
日曜版ね。うん。うん、もう俺もあの B だけ読みたいもんな。うん。あとグローブとかね。
うん、分かった。じゃあ次のファーマーズイングリッシュはちょっと新聞から
あそれもいいね、
やってもいいかもしれない、う
ん、じゃあ次はそれでちょっと、ね、うん、年始一発目はなんか新聞からいきましょうか。
そうだね、
はい、で、はい、すみません、なんか僕がね長々と3つ話しましたけど、はい、
本当だよね。
話したかった。
3つでこんなに盛り上がれるんだ。
そうそう、はい、じゃあ真央の3つ。
私ですか、はい、書いてますけども。私はですね、まずナンバーワンは、うん、マキタの、
うん、
電動の草刈り機です、
うん、あ電動ね、うん、ごめんなさい今文字で見てるとですね電動入りの方の電動だったから。
そう間違えてるよね。
どんな仰々しいのか
と今気づいた。
あ電動ね。あ
そうそう、あの充電式のやつね。
で電池2個ついたやつ。
電池2個、
電池1個、
1個だね。
あ
ね、うん、何ボルトだ、だから18ボルト。
あ今大きいのあるもんね。
あるある。
16かな、18だった かな。
いや、うん、あのねガソリン式のはうちに持ってるわけですよ。
うん、うん、
だけどあれがねこうエンジンかけるときにさビーンって引いて、
うん、
でブーンってなって、
うん、
すごいパワーあるんだけど振動もすごいし重いし、
うん、わかる。
でなんつうのあれ一回こうガーってやってスタートさせちゃうと、
うん、
切りたくないって思わない。
ああ、わかるわかる。
もうなんかこのガソリンがなくなるまでやっちゃおうみたいな。でそれが多分30分以上あると思うんだけど。
そうだね、
うん、こうなんかね欲張っちゃうのよ。で
一
回止めてまたこうブーンってやった時にうまくかかんなかったりとかするでしょ。
もう嫌になるよねあれ。
そうなの。でみたいな、ここで止まっちゃうのみたいな感じとか。
うん、
まあ意外とね取り扱いが難しいんですよ。
いやーやっぱりね、特に女性には、
そう。
あの、電動の草刈り機がすごくいいと思う。うん、
いいよね、うん。で、近所でね、草を刈っているのを、なりわいにしているお兄さんがおってですね、
うんうん。
で、すぐ隣の畑で草を刈ってて、ある日、こう、声をかけられたわけですよ、
うん。
で、仲良くなって、で、その人ね、電動の草刈り機っていうか、草刈り機、いわゆる刈り払い機を20個ぐらい持ってるらしいの。
おぉ。
詳しいからちょっとどれが一番いいの、うん、って聞いたら、うん、もうパッとアマゾンかなんかのリンクが送られてきてこれですみたいな感じで。
へえ。
でチップ層じゃなくて2枚刃のこれをつけて使うとすごく具合がいい。2枚刃でやってるんですよ。
へ
え。いやでも本当にそれがいいの。
このスプリット型っていうのはどういうやつなの。
あのね真ん中で、
うん、あ折れる、あれ分離できるやつ。
そう、分離できる。
車に積んだりしやすいってことか。
そうです。だから、で、軽トラ持ってないから、家庭菜園の人間はね。
なるほど。
だ車の中にね、普通の刈り払い機を詰めるときに、こう、そーっと、わかる？
確かに確かに。
そうそう、車の中に傷が、軽だとね、そうそう、ついちゃうんじゃないかな、みたいな感じで、そーっとやってたんだけど、
うんうん、
それもね、ああやって分けて入れるとすごく扱いやすいんで、うん、これはね、めちゃめちゃおすすめですよ。
いや本当ね、僕の友達もね、うん、結構草刈りマニア的な人がいて、うん、排気量でかいのから、うん、まあ普通のから、うん、いろいろ持ってるんだけど、ついにバッテリーのやつ買って、
うん、
それがやっぱりすごく楽だと。
そうでしょ、静かだしね。
そうそう、振動も少ないし、
うん、
でまあ大体同じぐらいの時間動くし、 紐は無理だけど、チップとか、まあそういう二枚刃とかだったら全然いけるって言ってて。
そうなんです。
そうか。
いや、これはね、もう本当に声を大にしておすすめしたいですね。
いや、そうですね。実はね、うちにも一台あるんですよ。
うんうんうん、
本当に出たばっかりの頃に、うちの奥さんが草刈りやるように買ったんだけど、はいはい、
うんうん、
やっぱり、ね、その当時のあんまり性能良くなくて、あんまり枯れる時間も非常に短いのと、うん、すごくパワーも少なくて、であとなんかバランスが悪くてね、うん、なんかこうやってて疲れるというか、
はいはいはい、うん、逆に良くなかった
んだ。そう、ほとんど使わなくなっちゃったんだけど、うん、今のはやっぱり全然その当時のとは違っていいと聞くので、
うん、いや、良くなったんだろうね、じゃあね。
ねえ、
うん、
もう、マキタは本当に魅力的すぎて、もう次から次にマキタが欲しくなる、この病気が。
いや、本当。でね、ちなみにその草刈りのお兄さんは、なかなかのやり手の人で、
うん、
マキタのものをたくさん買ってるから、YouTube で配信し始めてさ、
うん、うまいね。
で、多分ね、マキタスポンサーにちょっとつき始めたっぽいんだよね。うん、
マジか、すごいな。ま
あ、結構ね、かっこいい人なんですよ。なんか車とかもね、いい感じに改造してて、なかなかだよねみたいな。
そこまで行ったらさ、いいな、うん、アンバサダーじゃん。
でもすっごいいっぱい買ってるよ。
いや、俺もさ、コーヒーメーカーとかさ、うん、ラジオとかさ、たまに欲しくなっちゃうもんね。うん、あの扇風機も欲しいなとかさ。
わ、うんうん、かる、うん。欲しいよね。いろいろね、あとね、ブロワーが欲しい私。
僕ね、ブロワー持ってる。
あれすごい便利そうだよね。
あのちっちゃい方のね、で、うんうんうん、今でかいやつもあるんだよ。あの草刈り終わった後草飛ばす、すっごいでっかい方。
そうなんだ。いや、あれね、ブロワーね、
出る人いてさ、
いいよね。で、焚き火とかにもさ、ブロワーあるとこボー
ッて。早い早い。あれはね、あれは本当にいいよ、うんうんうん。うちはね、ブロワーとライトと掃除機と草刈り機、まあその古いのと、
はい、
あとはなんかインパクトととかね。はい、
うんうん、
なんか丸の子も欲しいなとかね、いろいろね。
あ、私ね、あれが欲しいの、チェーンソー。
あ、チェーンソー、うちある。
小さいやつ。最近出たやつがね、その彼がこれが今、うん、最近出たやつがめっちゃいい。
それ多分うちにあるよ。
マジで、
あれめっちゃいいって言ってましたよ。めちゃくちゃいいよ。
やばい、うん、なんか私たちマキタの回し物みたいになってきた。
この番組はマキタの提供で
多く、ね。ちょ、もう、土壌医だけじゃなくて、マキタも行こうぜ、みたいな。
そう、マキタ、もう最高だな。もう本当に。
ちょっと待って、マキタ最高とか言う？
いや、あのチェーンソーはね、本当に革命、
うん。あ、本当にそうなんだ。
うん。
いや、もうだって、買った方がいいよとか言われて。
ちょっと腰からぶら下げられるもんね。
うん、うん、ちっちゃい。
うん。で、ちょっとこう、やっぱりこの枝を払ったりするときに、
うんうんうん、
いちいちやっぱりあのさ、リコイルガーってこう引くのさ、やっぱ大変だから、うん、で、うん、うるさいし、
うんそうね、
あれがバッテリーだと、もうスイッチ入れて、握った瞬間、ヒュンっつってさ、切れて、でね、素晴らしいのは、離すと止まるとこなんですよ。
はい、あ、安全なんだ。
そう、あの、くるくるくるくるってずっと回り続けないのね。
はいはいはい、
で、離すと、そこの場でキュンと止まるから、
うん、
まあ、超安全だし、なんていうの、なんかその、くるくる回る、まだ回ってる状態でうっかりこうちょっと地面に近づけて石があったりするとチーンっつってもうそれで
怖いよね。
全部歯とかなきゃなくなるっていうこのプラス30分ぐらいみたいなのがキュンと止まるとまあこうそういう事故もねほとんどないっていうので。
なるほどね。
回しもんではないですよ。
ちょっと待って、まだ私1個目しか紹介してないんだけど。
ごめんごめん。
ちょ、2個目いく、いくけど、うん、わかんない。これいつまでやってていいの？まあ、もう、
はい、
ゆうちゃんの番組だからいいわ、もう。はい。ね、2つ目はね、空調服です。
お
ー。これはね、なんか、もう絶対いる。
え、これはマキタの？
マキタじゃないです。
あ、マキタではないんです。
これはね、優しいお父様が買ってくださったんですけども。
まあ、自分の分、扇風機2個ついたやつでしょ。
そうそう、買うついでにお前も買ってやるとか言って、う
ん、なるほど。
でもこれがないとちょっと夏はね無理ですね。
え、ベスト？
ベスト。
ああ、ベストね、うん、
ちょっと音がねブオーとか言ってうるさいんだけど、
うん、
いやーでもねやっぱみんな着てるじゃん。 道路工事の人から何から、
うん、
これは着ないともうちょっと危険だなと。
みんなあのなんかモコーってしてて、夏なのに長袖着てモコーってみんなしてるのはる、ね、みんなあれ空調服だよね。あれ
あのね、首のところからこう空気が抜けていくじゃん、 あ、うん、あれがすごい涼しいですね。
いや、うん、僕もね持ってるんですよ、うん、実は、
はいはい、
でも僕ねダメなの。
なんで、何がダメなの。
いや、あのずっと風に当たってる状態が耐えられなくて、もうなんか気持ち悪くなっちゃうの。
それはさ、そんなに暑くないんじゃないの。
まあそれもあるかもしれない、うんうん、やっぱり700メートルのこの
、うん、
でただトマトハウスの中は結構暑いからいいかなと思って来てたんだけど、はいはいはい、
うん、
もうなんかねずっと風に当たってるってことに耐えられないので、もうねあげちゃった人に。
あげちゃったんだ、うん、意外と高いよねあれってね。
高かったよ、高かったけど、うちに来てる研修生がすごい頑張ってるから、う
ん、あ
で空調服興味あるんですよねって言うから、うんうんうん、じゃああげるっつってあげた、
うん、偉い、あとはねもうどんどんいきますけど、
うん、
エアポッツですね。
あれ持ってなかったの。
持ってなかったんですよ、だって高いんだもん。
あのプロではなく、
プロではなく、なんか
あのちょっと長い方の
なんだっけな、まあ、とにかく
新しいやつ出たよね最近出た。
新しくないやつ、新しくないやつ、そんなもの買えませんよもうあのだってなくしたら嫌じゃない、ああいうなんかポロッと落ちそうなものをさ。
どっこい結構なくさないもんだけどな。
だね、私も使ってみて思った、うん、ちゃんと最新のやつを買えばよかったって今は思ってるんだけどだ
いたいポケットに入ってんだよね
そう、でもね一回洗濯しちゃったんだよね。
大丈夫だったの。
大丈夫だったの、結果的に ね今も使ってるけど、でもその時はねもうちょっと泣きそうになってたもう本当になんか絶望感ガーンっていう、あのなんか目の前が暗くなったんだけど、
顔にこう線入るでしょ
そうだけどちょっと乾かして、
うん、
2日ぐらい経ってからそーっと使ってみたら、うん、いけると思ってあの
そーっとやっても別に何も変わらなかったと思うけど気持ちはわかるけど
でしょ、なんかこうそーっともしかして、うん、と思ってやったらちゃんと聞こえて、
うん、
今も使えてますね。
いや僕も持ってるんですよ、あの、はい、プロですけども。
いいな、
何年前だろう、結構前にやってんで、僕はもう結構汚い環境でもずっとローダー乗るとき基本ずっとつけてるから、
うん、
であの
あ
手袋汚ねえ状態でそのまま触ったりするから、うん、もうやっぱり、
はいはいはい、
茶色くなっててケースの中も砂まみれになるし
わかる、ケースも汚くなるよね、うん、
すっごい汚くなるいやでもこれぞ本当のまあ使い方だろうと思って、うん、でもやっぱいいよね、
はい、うん、あのね線がないって楽だよね。
そうなんですよ。
こういうねポッドキャストの配信するときもコードがいっぱいあるとやっぱりうっとしいなと思って、
うんうん、
まあこれは買ってよかったなと思ってますね。
いや AirPods はね、
うん、
いいよね。俺もでももうなんか最近ちょっと調子悪くてさ壊れてきてる感じがするんだけど、
うん、
いやーなんか1台目の時は勢いで買ったけど今はひるむな、高すぎる。
高いよだってあれすごい高いよね、3万円とかそんなん
だ
っけ、
う
ん、だ
からもう次は違うなんかどこぞよくわからないのでもいいかなと思うけど。
でもね私一回よくわかんないやつを買ったんですよ、
うん、
しかもねそれもね7000円ぐらい払ったのね、
うん、
音がひどくて
やっぱり
これダメだと思って返品して、ダメ元で返品したらちゃんと返品できて、
あ
で使ったにもかかわらず、
いや絶対そうなるだろうな、
なっちゃうの結局ね、うん、結局純正品というかですね、
やっぱりね、
うん、
いいものはいいんだよね。
そうなんです、
うん、
ちゃんとお金を払わないと満足はできない。
よし、壊れたら買おう。プロ2だったかな今新しいやつ、うん、まあ見た目あんまり変わんないけど、
うん、まあいいじゃん、うん、買えば。
まあね
人のことだと気軽に言ってるけど
やっぱりねでもローダー乗ったり僕草刈りするときもしてるんですよ、う
ん、え、なにそれ、ノイキャンのためにしてる
ってこと？ノイキャンして、うんうん、そうするとやっぱ体の疲れが全然違うから。
え、本当？
うん、
そうなんだ。
やっぱりまあ本当はなんか草刈りしながらつけるの どうなのかなと思いながらも、どうせあの草刈り機の音がしてる間は周りの人に一切聞こえないっていうことで、
うん、聞こえないね、
うん、まあでも特にローダー乗ってる間はね、僕乗り出すと2時間ぐらいずっと乗りっぱなしだからやっぱりあれしてるとね、ポッドキャストずっと聞いてられるし、うん、
はいはいはい、
うん、
まあそうなのよね、基本はポッドキャスト用なんだよね。そうなんだよね、うん、
なるほど、まあはい、ということでね、はい、
以上の3つでしたね
2人のでだいぶ時間取りましたけど、じゃあちょっと他のメンバーの人のもね、ちょっと読みながら、はい、
うん、
気になったやつだけ拾っていこうかな、うん、まずはラッキーさんね、石垣のラッキーさん、はい、まず一つ目がジャンプスターター、
うん、なんかこれ車に積んどくってこと？
そうそうそうそうそうそう、
あのバッテリー上がっちゃった時とかにやるやつだよね、
うん、お弁当箱ぐらいのサイズで、もっと小さかったな、
ちっちゃいんだ
ラッキーさんのは、うん、それで
さ
バッテリーを
これでできんの？
できるできる、
あのジャンプアップ、
うん、2台の車をすごく微妙にこう近づけてケーブルでつながなくても、
うんうんうん、
そのジャンプスターターさえあれば、うん、これはねめちゃくちゃいい、いや僕が勧めたんですけど、
あそうなんだ、
うん、
えちょっと待って、そんなさジャンプスターターしなきゃいけないようなシチュエーションが結構あるんですか？
あるな、年に何回かあるな、
あじゃあ持ってた方がいいよね、うん、
トラクターがなぜか上がっているとかね、うん、年に1回しか使わない機械とかはよく上がってるので、
あそっかそっかそっか、うん、使う頻度が車とかと全然違うんだ、
そうそうそうそう、でねラッキーさんねしょっちゅうねあの人ライトつけっぱなしで止めるのよ俺が行ってる時もあってさ2回ぐらいあったんだよな、またやってるっつって、
そんなに長くいなかったよね、うん、
いやまたやっちゃったなみたいな感じでさ別になんていうの当たり前みたいな感じで、なんか
ラッキーの声が聞こえてきたわ、その
下地さん呼ぶわっつってあのフラージオの2人がまたこうやってんだけど、う
んはいはいはい、楽しそうじゃん、
ちょうど俺が行ってる時はラッキーのこれあの坂だからここでかけようっつって、
うん、
ガーって坂で俺が押して、
はいはいはい、はい、降りながらこうゴーッと
クラッチスパーン離して、
うん、それでこういうのを買ったんだね、
そうそう、
はいはい、
あとは空調服、うん、やっぱ空調服だね、いまだに空調服は人気ですね、うん、なんか去年、うん、一昨年ぐらいからかな、すごい人気だよね、
うん、
まあ、値段も安くなってきたしね、
うんうんうん、
あとは、本ですね、農家はもっと減っていいですね、久松さん、
久松さんね、
ね我々、まあ、この小脳ラジオのメンバープラス、
はい、
何人かでね久松さんを迎えての読書感想会もやりましたね、うん、
試みましたね、
うん、ちょっと俺緊張しすぎて
えそうなの、はい、なんかすごい緊張しちゃった、普通に喋ってたよ、
いやだいぶ緊張しましたけど、
いやあの人は緊張するよ、
うん、
もう見るからにだってめっちゃ頭いいしさ
いやでも本もすごく僕ももちろん読んで、
うん、
すごい面白かったし、あまあなんか自分はこの路線でいいなみたいな感じの改めて思ったっていうか、うん、うんうんうん、そういう本でしたね、
いやいい本だったと思いますし、うん、久松さん考え抜いてるなっていう、
うん、
うん、きちっと自分で答えを出して
そ, うだ、ね、
うん、そこの、まあ、頭脳のね、
うん、
なんつうんだろう、頭の使い方がすごいなっていう、
言語化がねまたすごいよね、
そうそうそうそう、うん、ちゃんと言葉にできるので
本をいっぱい読んでる人の話だね、うん、
基本めっちゃ頭いい人
すごい本読んでるなっていうのが伝わってきて
なんか怖いんだって、だからすごい賢い人来たみたいな
そうそう、前から俺久松さん怖いって言ってたけども、うん、
そうね、わかるわ
か
る、
分かった
、怖い怖い、
うん、そうそうそう、
確かに、
うん、久松さんこれ聞いてないと思いますけど、別に
そうだね、
あの本当に怖いわけではないので誤解しないでほしいけど、うん、多分聞いてないです、
いやこう大好きなんだけど怖いみたいな
そうそうそうそうそうそう、うん、
要は尊敬してるってやつ、
いや尊敬してますね、すごい、うん、面白かった、あなんかいい時間だったな、貴重な、うん、貴重な機会をね、まあ、ラッキーさんが、
ね、
あの組んでくれたんですけども、
そうラッキーはねすごいよね、いろんな大物と何気につながれる人だよね
あの時さんでまた他にも 何人か、まあ、すごい農家がいて、まあ、その人たちもみんなすごく面白かったよね、はい、
面白かった。
うん、いやあれは良かったな。
うんうんうん、
はい、あの小のラジオ部に入るとそういうお誘いもたまにあるので興味がある人は ねぜひあの連絡ください。はい、じゃあ次に、健太郎ですね。こちょうど前のわずか、
ね、
は
い、配信したとこじゃないですか、
はい、わずかコンポスト学校というかわずカルチャーのね、健太郎ですけども、
はい、
メガネカメラミニ高運気と、いや、いうことで、
まあ、メガネはあんたは、まあ、確かにメガネしてるよねみたいな、はいはい、ね、カメラ
カメラカメラはね、この間会った時聞いたらオリンパスの、はい、なんだったかな、機種までは聞かなかったけど、
うん、
本当は富士が欲しかったんだけども、ちょっと今なかなか入ってこないっていう中でオリンパス買ったと言ってましたけど、
はいはい、
ちなみに僕は富士です。
カメラの話は、はい、あ、今なんかカメラの話も沼っぽいからちょっとスルーしようとしたんだけど
いや、スルーしましょう、長くなっちゃう、はい、あとミニ耕運機、これは何かな、同軸管理機みたいなやつのことかな。
そうだろうね、私も欲しいんだよね、ちっちゃい耕運機っていうか管理機、管理機、そうそうそうそう、
あのこううね定石した後で表面で
ぐるぐるぐるぐるって、
あ、うん、まああれあるとね、やっぱ冷気だとなかなかできないからいいですよ。うん、ね、僕も持ってます。
あった方がいいよね。あ、そうですか、
うん、ガソリンスタンドで中古が転がってたから買いました、
ね、
うん、はい、よし、じゃあ次、次は坊、はい、ちゃんアット北海道ですね。
うん、
うん、
この人さ本当に北海道なの？
本当に北海道で、
おお、なんかさ、あのこう距離感が分かんないからさ
ワイン農家ですね、ワイン用ブドウ農家ですね。
へ、はいはい、
一つ目が5年日記、
はい、
昨年からだけど2年目になって農業ツールとしての価値爆上がりということで、
ああ、でも比較できるってことだよね、去年と。
そうだね、でこうやっぱ同じページに5年分書いてあるとすごくいいと、
うんうんうん、
で僕これ見て3年日記来年の分買いました。
あ、うん、買ってるはいはいはい、
うん、いつもなんかあの別なファイル持ってきて去年の記録を見るのがなんかちょっと大変だったから、
うん、
あ、5年日記いいなと思ったけど5年はちょっとヘビーだったので3年にしました
そうですか、
はい、で、Bluetooth ヘッドセット、
うん、
これは多分だけどあれじゃない、うん、あの、AirPods みたいなんじゃなくてヘッドセットっていうからこういうマイクがこうついたりとか、うん、そういうのかな、もしかして。
マイクもついてるやつね。
じゃない、
うん、ゲームとかに使うようなやつかな。
こう、最近流行りの骨伝導とか、うん、ああいうやつなのかな、うん、もしかしたら、うん。まあ、オンラインとかやる機会多いから、いいよね、うん。絶対欲しいよね、
うん。
うん。そして、はやぶさ剪定って、これは、ちょっとわからない。
ね、かっこブドウの摘心用パン切り包丁。
わからないが深まる。
かなり専門性の高い
何
道具のようですね。
これ検索したら出るのかな。
多分これさ、このブドウ農家の人はみんな持ってるとか、うん、そんな感じなの、
ね、だろうね。多分聞いたら、うん、あれねってわかるんだろうね。あ、
うんうん、
ありましたありました。ね。まあ本当にはやぶさ剪定、まあ見た目丸っきりパン切り包丁だね。へえー、こんなのあるんだ。説明が特にないな、当たり前すぎるのかな
あ、本当にパン切り包丁だね。
ねえ、見た目パン切り包丁みたいな。
これはきっと何かにすごく便利ってことだよね。
うん、新商専用とかって書いてあるね。柔らかい新商専用の狩り場です。ブドウの棚から伸びたツルを打ち払うために使用するノコギリです。
うんうんうん、これだからあれでしょ、生垣とかになってるような木がこうニョニョニョって出てきたやつを、
はいはい
はい、全部ザーッと
面で切るみたいな、
そういうことだね。
ああ、なるほど、
そんな感じのやつだったんだね。
はい、
は はい、
じゃあ続きまして、はい、安之助さんですね。
これ全員行くんですか。はい、うん、もうここまで来たら行かないといけないって感じ。そうだよね。なんで自分の読まれないのかなってなっちゃうよね。はい、はい、頑張りましょう。
1番がですね、まあ、農系ポッドキャストグッズ&お取り寄せ農作物ということで、これは多分、
うん、
あのなんだっけ、なんつったっけ、あのポッドキャストのお祭りみたいなのがあったじゃないですか。
あ、ポッドキャストウィークエンドね。
あ、そうそうそう、まあ、マオミさんのね、ポッドキャストウィークエンドで売ってた、はい、その農系ポッドキャストのね、
パンフレットをはじめ、ね、
パンフレットみたいなやつとかね、
だいたいステッカーとかが多いんだけど、
まあ、うん、僕も、そのうちあの冊子が一応手に入る予定なんですが、
いや、まだ来てない。買っとけばよかったなって今思ってんだよね。なんか
限定だから、
ね、うん、そう今思うと。しかもね、なんか帰りにもう余ってて、うん、もう誰か持ってきませんかとか言ってたのに、あ、荷物になるからいいわとか思っちゃって
それはもったいないことしたね。
本当だよね。しかも自分のインタビューってちゃんと載ってんのにさ、
載ってたのにね、
持ってこいよって話だよね。
はい、で、まあ、お取り寄せも多分したのかな、
うんうん、
であと枕&羽布団、羽
毛布団、
羽毛布団か、うん、
はい、
というまあ寝具は大事だよね。
大事ですね、
うん、はい、はい、次あと野菜がつるりんっていうの
を、
ね、
これ皮むけるやつ。
いや、これね、あれですね、うん、あのほうれん草とかこう、あのボードン袋って、うん、あのビニール袋入れるときにこうくるんと包んで硬いので、うんうんうん、それを、はい、それごとさっと入れて、その硬いやつだけ抜くと袋の中でこう綺麗に野菜が入るみたいな。
ああ、なるほどね。
その後こう滑りがいいやつが多分野菜がつるりんっていうものがあるんですよ。
相変わらずなんかこういうダジャレ系の名前が多いよね。い、
天才ばっかりだよね、この
なん、もう本
当やだ、農業グッズ界隈のこのセンスの良さ。
種の名前、前も話したけどさ、あのもう本当セクハラだろっていうやつからさもうあれから気になっちゃって、いろいろ
嫌がり娘とかね。
そうだよ、うん、もうそれ見るたびにちょっとこれ私クレーム入れた方がいいのかなとか思ってい
や、ちょっとな、それ結構あのその話題出したら割と微妙な空気になったことがあるから、うん、もうそれ以来あまり言わないようにしようと思ってそうそうそうそう、あ、なんか意外と繊細な人が多いんだなと思って。
繊細っていうか
なかったかない
や、それが問題なんだよ。
いや、なんかもうネタじゃんってしか思わなかったんだけどね。
いやいやいや、はい、まあ、で次に、
はい、野菜がつるりんですね。
はい、
で次に、はい、松田さん分かってらっしゃる、1位、はい、土壌医テキスト3から1級結局全部買いましたと。
全部買ったの？
わかる。というのはですね、土壌医テキスト購入が大変めんどくさいんですよね、
うん、
まずサイトに行って、うん、先に銀行振込するのかな、確か。
そうそう。
で、振り込んだ証明のなんか、紙の写真か、
うん、
まあ、ネットバンキングだったらスクリーンショットを協会に送ると多分向こうで照合がなされて送られてくると、うん、まあ、クレジットカードはもちろん使えないしもうここですでに ね、多分何割かの人はもう諦めてると思う、
ね、もうできないってなってるよね、
うん、Amazon Pay ぐらいできるようにしてほしいなっていつも思うんだけど。
本当だよね、
うん、まあでも だからめんどくさいから結局全部買ったんでしょう多分、うん、見たいというのもあっただろうけど、
1級まで、しかもだってこれ改定されるかもしれないじゃん。
あ、
そう思って買うのやめたんだけど。
でもね、多分しばらくないと思う、うん、これまでの過去のやつのリズムを見るとしばらくないと思うから、うん、全部か、うんうん、僕も全部一緒に買った方ですけど、人ですけど。
あ、まあ、じゃあ買っといてもいいかもしれないね。
うん、全然ありかな。で、もう1つ目が、苗箱洗浄機、はい、育苗箱洗う手間が10分の1ということで、これもヤフオクですね。
やっぱ育苗いっぱいやってるってことだよね。
そうそうそうそう。これね、多分この前は高圧洗浄機とかでバーってこう並べて洗ってたりしたんでしょうけど、
うんうんうん、
このね、苗箱洗浄機使うと早いんですよ。もうなんかその箱の中にガシャガシャガシャって入れるとすごい綺麗になるっていう。
え、何それ食器洗い機的な感じなの？もう入れたら勝手に洗ってくれますみたいな。そこまでオートじゃないけど、
なんていうのかな、うん、こう入れる場所が上にこう口が開いててそこにこう入れてガシャガシャってやるとたわしがこう回ってたりして、で中で水がバーッと出て泥とか全部落としてくれるっていう。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、ヤフオクをね上手に使ってますね。うん、で、欲しいものは、全面マルチャー、ホイールローダー、バックホー、移植機などなどと。
欲しいものまで書いてる。
欲しいものがたくさんありますね。
まあそうだよね。はい、分かる。結局機械を買えば能率が飛躍的に上がるもんね。
うん、僕もあの実はフォークリフト先日買いまして。
買ってたよね、そういえばね。自慢げにツイッターかなんかに上げてたよね。
僕もヤフオクですけどね。はい、
ヤフオクって何でもあるね。
何でもある。うん、うん、でも本当にあの、うん、めちゃくちゃ楽ですね。
そうでしょ
う。うん、今までもちょっと動かすのに、まず軽トラ近くに寄せて手で50とか、うん、1袋12キロでもう600キロぐらいになるわけじゃないですか、全部で。それを全部乗せて次の場所に行ってそこからまたこう下ろしてとかやってたのが。
確かにな、そうだね。いや、わかるわかる。あの、うん、橋本さんのとこで堆肥をさ、うん、出荷するのにそういうね、右のものを左に移すみたいな作業が結構あるんですよ。うん、で結構大変よね、あれ。
そうそうそうそう、
腰がやばいもん。
油圧はすごいな。油圧って本当すごいなと思う。
そうですか。
すいません。
油圧はすごいとか。
油圧はすごい。パスカルの原理すごいみたいな感
じ。衝撃がすごい吸収されてるってことでしょ、その油圧で。
そう、いや、あの、まあ、なんていうの、軽い力で結局その重いものをこうね、うん、あのレバーだけでこうグーッとこう上がったりするのはもう全て油圧のおかげなんで、本当僕らね、油圧のおかげで。できてますよ。
そうなんだ。
はい、はい、じゃあですね、あとは、お、来ましたね、長谷さん。
我らが長谷さん。
我らが長谷さん。
はい、
1番は、ケルヒャー高圧洗浄機、はい、苗箱洗浄を主目的、苗箱洗浄時間3分の1、軽トラと他の洗浄にもということで、まあ、松田さんより遅れてますね。うん、
本当だね。松田さんはもう多分ちょっと周回遅れな感じ。
ここを経て苗箱洗浄機を今行ってるところ、
ね、一足飛びに行ってほしかったところだね。
僕はまだあの手で洗ってますけどね、ブラシで。
すごい原始的、
うん、2週ぐらい遅れてるから。はい、はい、まあケルヒャーですね、はい。で、2番目が、ノーポ T シャツ&パンフということで、ノーケポッドキャスト T シャツですね。あ、僕も買いました。
え、長谷川さんもあの T シャツ買ったの？買ったんだね。ゆっちゃんはともかく、
あのブリングバックの描いてくれたイラストが入ったかわいい T シャツ、もうちょっと寝巻きになってますけども買いました、はい、僕も、はい、
パンフもこの人は持っているんだ。
パンフもね。3番目は、1月にワークマンで購入した滑らない靴、これで受験行きましたって、うん、また土壌医に絡めてますね、最後。
あ、なるほどね、うん、滑らないってそういうことですね。
うん、うん、どんな靴なのかな、
わからん、うん、
まあいいや、長谷さんはね、はい。
まあこのぐらいにしときましょう。
はい、
はい、そして
羽田さんね、源太さんは、はい、1位が、サシナミの小型洗浄機と、
はい、
で2位がサシナミの小型洗浄機と、うん、で3位はサシナミの小型洗浄機ということで。コンプリートしてますけども。これはね、わかるわかるわかる、うん、サシナミっていうのはまあメーカーなんですけども、これね、人参とか里芋とか大根とかを洗ったりする洗浄機なんですよ。
うん、
こう棒状になったブラシが5つぐらいこう中にこうついてて、はい、それがこうぐるぐる回って、うん、上からこう水がわーっとこう出て、そこに泥付きの里芋とか人参入れると、うん、めちゃくちゃ綺麗に洗えるっていう。しかもすごい早くて。っていうものなんですが、 まあ、これはね、全有機農家買った方がいい。有機農家だけじゃないな、別に全農家買った方がいいですよ。
いやだってさ、この源太さんのすぐ直後にゆうちゃんが分かる分かる分かるって3回もうすごい共感してると思って。
いやもうこれね、僕らもグループで買ったんですよ、うん、3年ぐらい前かな。そしたらまあもうめちゃくちゃ解放されて、もうこれだったらもう何倍も作れるっていう風になって、本当に
楽になった。野菜洗うのってそんなに大変だったんだ。
そう、それまではね、僕らね、里芋はカゴに入れて、うん、皮に入ってて、皮の中でそれ、うん、ジャブジャブジャブジャブ何時代だよっていう。
ちょっと待って、昔の人みたいじゃん。桃太郎出てくるんじゃないのみたいな。
桃太郎が流れてくんじゃないかみたいな感じでさ。しかも12月とかさ、はい、本当にもう転んだら死んじゃうよね多分あれ。
っていうかさ、川まで降りてくのが大変そうだよね。足場の悪いところをさ、重たい
20キロぐらい入ったコンテナ持ってさ、
危ない危ない、
川行ってジャブジャブジャブジャブこう揺するわけですよ。でもうなんかガチガチこう震えながらやって、うん、で終わっ、それでもやっぱり人参なんかは特にその表面泥が取れないんで、
はいはいはい、
最後にはこう結局軍手をつけてね、で手あの一本一本こうちょっとこうしごいて泥を落とさないと、
ね、ああ冷たい手がもうかわいそうだわ。
もうね、たかだか20キロ洗うのにもう何分かかるんだっていう、もうすごい大変だったんですけど、
う、
ね、う
んうん、
この小型洗浄機すごいんですよ。もう20キロがどうだ、1分かかんないぐらいで綺麗になるっていう。
あ、この回やってよかったね。結局農業機械とかそういうのの回になっちゃってるけど当たり前か。いや結構なんかもしかして、まあね、語ることがたくさんあるジャンルだったんだこれ
実は、うん、
うん。
いやだからちょっとね、いくらするんだっけ今、35万ぐらいするのかな。ちょっとね悩んでいる人多いと思うんですが、でも、うん、これはねもう本当におすすめ。
あ、もう後悔はさせないと。
いや絶対しない。もう絶対、もう聞かれたんですよ僕、うん、持ってるのを僕インスタとかでこうガラガラやってるのをや見て、はいはいはい、源太さんが、うん、あれどうですかって聞かれたから、もう何も考えずにとりあえず買ってくださいって言ったの、
うんうん、
ここがいいとかあそこがいいとかもう質問どうとかじゃなくて、もうともかく買ってください、うん、絶対後悔しませんからって言って、すぐ買ったらしいんだけど、非常に気に入ったようですね。
よかったんだ。そんなにも大変なんだ。
いやーもうね、量が多いとやっぱり大変で、でもあれがあれば本当に作付け全然増やせるなみたいな感じで。
じゃあもう面積の問題じゃなくて洗浄の方の問題だったのね。
まああれがかなりネックになった。だから少量多品目やったりしてる農家にははい、すごくおすすめで、一番小さいサイズでよくて、
うん、
里芋も人参も大根もいけるし、うん、落花生もの、ね、僕は大粒の落花生生で食べるときのやつは、はいはい、やっぱ茹でるときにあんまり泥が多いと茹で汁がドロドロになっちゃうんで、
うん、
まあちょっと洗ってから出荷してるんですよ。まあそういうのにも使えるし、他にもなんかね、水を入れずに玉ねぎを洗うことでこう泥が落とせたりするというのもあるらしい。なんかいろいろ汎用性あるんですよ結構。
いやでも確かにさ、うん、さつまいもとか芋類のトロンコ具合ね、
うんうん、そうなんですよね、うん、いやマジでおすすめの一品ということで、ちょっと熱く語ってしまいましたが。
本当だよ。
じゃあ、最後にですね、リッチさんですね、はい、この方実は結構ご近所なんですけども、はい、
そうなんだ、
う
ん、
そう近いの、うちにも来てくれてこの間、
はいはいはい、
何が良かったかというとですね、
うん、
これなんか最後にこれ持ってきたらまるで僕が仕組んだみたいなんですけども、
はい、
五段農園のパプリカの苗と。ちょっと黙んないで。
もう今一気にやる気をなくした自分がいますわ。
ちょっと読みますとですね。 まあ、同じ日に同じ、直売所で買った別の農園のピーマン苗と比べて植えて全く同じに管理したのにその後の違いに驚きましたと。苗反作の意味、有機苗の実力さまざまざと思い知らされました、勉強になりましたと。すごいですね。
自分で読んじゃうからね。
これあの上から読んでって一番最後これだったっていうね。
いや
狙ったわけじゃないんですか。
急にあのなんちゅうのテレビのテレビショッピング的なコーナーが現れたっていうか。ねここでね多分私はえーとかあーとか言わなきゃいけないだろうけど。
そんなに違うんですかみたいな感じでね。
すごいねとか言って、うん、それができないからさ、でも、まあでも本当いいんだろうねって一言みたいに言っちゃってるけど。
ここまででもうすでにね、1時間12分で、うん、ここまで聞いてる人はあんまりいないと思うんで、あんまり宣伝効果ないかもしれない。暇で単調な作業してる人は聞いてるかもしれないんですけども、まあ、
うん、
ちょっとね、まあ本当いい苗なんですよ、これがね。
いや、でもまあね、まあ友達うんぬんっていうのを抜きにして、もう私は自分で苗作るのやめようかなと思ってて。
うん、あのね、まあ、それでもいいと思う。うん。
うん、なんで、すごい無駄だからさ、ちょっとしかいらないのに、何十もできちゃってね。
ああ、そうだね。いっぱいできちゃうよね。う
ん、だって、セルトレイにこう巻いたらさ、128ケツとかいて、うん、そんなにいらないけど、全部 F1 の単位とかもバーって出ちゃって。
ああ、うん、確かに。うん。
うん。だもうね、次回からは、あ、ゆうちゃんから買えばいいんだなと思って。
うん、まあ、うちでもいいですし、橋本さんもいっぱい作ってるだろうから。
ダメダメダメダメ。橋本さんは、まあ。
まあ苗反作っていうね言葉もありますけども、うん、まあ、やっぱり有機栽培には有機培養土で作った苗っていうのが、
そうなんだよね、
まあ、必然なんですよね、これは、
うん、だからそのホームセンターとかで買ってきた苗だとね、やっぱちょっと活着というかね、なかなか合わない気がする、うん、
まあ根っこが全然違うからね、うん、まあ比較してみたこともあるんだけど、本当に全然根っこの張り方違うので、うん、やっぱり、うん、まあ、ケンド君使ってね、いい苗作って、スタートダッシュ決めようぜ、はい、みんな。この番組らしからぬ。
最後がさ、宣伝になるの良くないと思うんだよ。
いいじゃないですか、もう1円ももらってないんだから、この番組。
いいけど。いや、いいけど。
はい。いや、それでですね、はいはい、実は、まあもう終わったんですけども、うん、12月にですね、この、11月だったかな、はい、オンラインセミナーがあったんですよ。有産協っていうところでやっている、うん、まあ、育苗の講座をやりまして。
はい、私受けました
よ。まあ、その時に、あ、はい、そうですよね。いえ、ありがとうございます。
はい、
ね、本当に知ってる人いっぱいいて
、はい、そうだね、
心強いんだかなんだかちょっとあれだったけども、
質問がバカバカ来てるっていうね、
質問知ってる人が質問いっぱい来るからもうって
ここぞとばかりに、
この第2弾ではないんだが、まあ、堆肥のね、うん、オンライン講座がですね、有機農業講座堆肥作り土作り編ということでですね、年明け2月25日26日にですね、また有産協ですね、有機農業参入促進協議会という、ところでですね、開催されて、僕が、話すんですが、結構長いんだよね、うん、これが1日目がね、
何日かに分かれてた、そうだよね、
うん、1日目がね、午前2時間と午後2時間、うん、はい、で2日目は、2時間ということで、3部制になっておりまして、
はいはい
はい、参講義で一般の方の参加料金7000円ということで、結構お得な、はい、あのパッケージになってますんで、これ何
なんだっけ、土作りとかについて話すんだっけ、堆肥、
そうそう、いや堆肥作りについてひたすら話すと、
はいはいはい、
いうことでですね、まあまあ、オンラインだから全てはちょっと伝わらないとは思うんですが、まあ、入り口をちょっと、うん、見るというか、うん、そんな話もできま、聞けると思うので、 興味がある方はですね、まだ全然申し込み間に合いますので、ぜひ。はい。あ、なんか宣伝になっちゃったな。
思いっきり。申し込んじゃうんだろうな。
いやいやいやいや、マオはちょっと受ける必要ないって、本当に。
そうかな。
そうそうそうそう。まあ、ちょっと宣伝ついでに、もう一個なんですが。
はい、まだあるのか。
いや、対比の学校をですね、まあ、この間3期が終わりまして、うん、8人終了していったんですけども、はいはい、まあ、また第4期をですね、2023年の一応4月からかな、開始しようと思ってまして、
うんうん
うん、もうあと多分2人ぐらいしか枠ないんですけども
、すごいね、
結構応募がありまして、
さ、うん、何、皆さん近所っていうか割と近いとこから来てるの、それともちょっと遠めの人も来ちゃうの？
いや、
1
人は千
葉、
千葉から、
すごい、
う
ん、
そう
マジで
そうなんですよ、はいはいはい、ということでね、結構遠方からもいろいろ来るんですけども、
うん、
うん、まあオンラインもいいんですが、やっぱりこうね、うん、触ってみて、匂いを嗅いで、でこう感触とかね、五感で、やっぱ五感を使わないと堆肥作りってうまくできないと思うので、
できないよね。
やっぱり ね、来てもらって座学やって、うん、実習やってっていうのが理想ではあります。ということで、はい、そちらの方もね、うん、まだ募集しておりますので、1月に一応オンライン説明会やる予定なので、うん、興味がある方は、うん、DM で DM 送ってください。あれ、なんかそういう企画だじゃなかったんですけど、今日最後がなんか流れ的に
何話すつもりだったんだっけ。いや、そうだよ、最後の10分ぐらいもう怒涛のように宣伝をしていましたね。
いや、もう年末だから緩めにね、ちょっとこう話して、みんなのベスト3をお話ししようと思ったら、最後の流れが良すぎたから、ちょっとこんな話になっちゃいましたけど。いや、まあでも小脳ラジオね、うん、しれっと3年超えたんですよね。10月ぐらいに3年目を迎えてたんですけど、はいはい、その時は何も、うん、せずに普通に、うん、過ぎて3年超えたんですけども、はい、うん、多分ですが、年内に10万再生超えそうだということで、
はい、すごい。やっぱさ、最近増えてるの、聞く人とか。
うん、すごく増えているなと感じますね。うん、なんか視聴回数も増えてるし、
うんうんうん、
まあなんか、
うん、
まあ、ランキングずっと見てるわけじゃないけど、ランキングもね、ずっとなんかカテゴリーでは、うん、上の方にあったりで、あ、結構聞いてもらえてるんだなと思って、まあ、単純に嬉しい
ですね。
うん、そうだよね。うん、でなんかリアルで会った時にも、まあ、そのラジオを聞いてきましたとか、なんかそういった方もたくさんいて、もうなんかステッカーをあげるとすごく喜ばれてこっちまで嬉しくなっちゃうね、あれこんなステッカーでありがとうございます、喜んでいただいてみたいな感じなんですが、まあなんかやってよかったなーってしみじみ最近思いますね。はい、
うん、確かに確かにね。
ということで、まあ年内、この後もう一個配信があるかもしれないですけども、まあ、はい、また、はい、来年もあんまりアクセスせずにね、まず路上E9かって受かるか受からないかでいろいろこう方針変わると思いますけども。
大丈夫でしょう。
いやいやいやいや、難しいよ E9は。頑張りますけどね。はい、まずは年明けね、皆さん、リスナーの方には受験する方も多いと思うんで、みんな頑張って勉強して、うん、はい、土壌位目指して頑張りましょう。
あれだよね、もう会場がさ、試験会場がちょっとしたオフ会状態っていうか。
あ、じゃあそうですよね。当日、名古屋で受ける方はですね、終わってから、もう、小野ラジオ部の方でですね、オフ会をちょっと計画しておりますので、もう、俺も受けるぞ、私も受けるぞって方はね。
一人でこう、そーっと受けて、そーっと帰ろうと思ってたら、ラッキーが、あの人、名古屋会場来るんだよね。
うん。 すでにだから5人ぐらいはなんか来そうな気配なので
そうでしょ、だからもう
終わったらね、
でゆうちゃんは東京会場行くと思ってたからもう一人でそーっと受けてそーっと帰ってこようと思ってたのにえなんか見つからないようにしよう、いやいやいや試験の前にはと思って、
あのまずちょっと東京まで行くっていうこと自体大変だし、
うん、
だ長谷さんが ねいたら一緒にこうできたかなと思うけど、うん、長谷さんはあの、
うん、
両層土壌医の会でねあの独自のこの会場の方でやるから、うんまあ、そっちの片付けとかね、うん、そっちの方もあるからなかなか参加できないかなというので、
うん
はい、あの名古屋で受けて受けるという方でね興味ある人はまたちょっと小脳ラジオ部の方に入っていただいてぜひ一緒に頑張りましょう
そうだね本当だよね、うん、申し込んでる人
は まずはね
ぜひぜひ
そこから、はい、なんか宣伝することはありますか。
いや私は宣伝は何もないですねいつもなんでだろう
インタビューもぜひ、はい、最近あのいろいろ結構なんつうのゲストが
でもね
面白い人がいっぱい来てて、
なんかね、流れ玉みたいな感じでね、多分ね、これ、小脳ラジオから流れてきてる人がいるんだなって感じることはありますよ。
ああ、そうなのかな。まあ、最近ね、ゲストと結構深い話してて、すごく面白いなと思ってて。
うんうん、ありがとうございます。
はい。
はい、聞いてください。
ということで、はい。まあ、ちょっと早いですけども、良いお年を。
そうだね、
迎えてください。
皆さん良いお年を。
はい、皆様良いお年を。はい、ということで、皆様今年も一年どうもありがとうございました。じゃあ、
ありがとうございました。
さよなら。
またね。
バイナウ。
バイナウ。